この番組はメタングフがお送りいたします。はい、メタングフの生22回目です。ちょっと待ってください。まだ配信開始しておりません。あと1分ですけども、すぐこれ1分になるな。あとおそらく30秒とかそんぐらいでしょうね。まだてか自分のあの時計だと何分かまでわかんないので、はい、メタングフの生22回目配信開始いたします。あ、そうだ、やべ、映像配信したい。ちょっと待ってください、一回止めます。はい、すいません映像配信できてなかったというね。さっきまでアニメ実況してたから多分まあ言い訳ですけどねチェックし忘れです。多分1回ぐらいこういうのがあるからな。で、このソーシャルストリームのね、この49日前とか全く書き込みがないというね、だんだんちょっと悲しくなってきますけども、まあ22回目ですけども、なんか夏ですね。自分のあの通ってる学校のですね、体育の授業もですね、プールの授業に変わってきてですね、まあ夏だなと思うところはいろいろあるんですけどね、そういうところでも。あとはまあ夏服に変わったりだとか、まあでも暑い時と暑くない時がありますかね。今日ちょっと暑いですけど、今だってさっきまで扇風機つけてたんですけどね、もう逆に今扇風機つけてたんですけど、すんごい暑いんですよ。一応クーラーつけてないのであれですけど、まあクーラーつけたらあれなんだか結構低めの低音がですね、結構マイク拾ってしまうので、まあちょっと使えないんですよね。まあクーラーつけて配信したことはおそらくないでしょうからね。まああれですけども、まあ夏暑いですけどもまあ体調崩さずにやっていけたらいいなと思ってますけどね。まあ体調崩してますけどね、もう本編一回休んだりしてね。まあ次回出ますか、まあ、来週配信分のメタングフ本編で喋れるかどうか分かんないんですけどね。明日、天気とか、まあ、予定が合えば、リュウとですね、本編を久しぶりに収録いたします。で、その時に、まあ、今日あった出来事。まあ、今日ですね、文化祭があったんですよ。自分の学校で。まあ、それのことについて、まあ、明日収録できたならば、それについて喋ろうかなと思ってますし。まあ、リュウと取らなくても別に自分一人で喋ればいいんですけどね。やっぱりこういうラジオ番組の収録ってですね、やっぱりなんか近くに人がいた方がやりやすいんですよ、すごく。これは一回でもやったことある方ならですね、わかると思うんですけども、まあ、すごく聞いてくれてるってだけでもすごくですね、楽と言いますかね。その方が伝わりやすく喋れるんですよね。まあ自分の場合ですけどね、これは。自分の場合では、近くに人がいてくれた方が、まあ、わかりやすく喋れますし、まあ例えば今こうやって喋ってるのが、もしかしたらすんごくわかりづらいかもしれないんですよね。まあそういうところでもやっぱり、喋りやすい話し方で少しでもやっていけたらいいなということで、まあ理由を、リュウと一緒に撮るんですけどね。いつからこんな話になったか。まあ、文化財の話はですね、また本編の方でやりたいと思いますので。まあそうですね、あとそうか。あとは、一応今回、何について話そうかという台本は一応作ってはいます。まあ、すんごい簡単ですけどね、もうさっき、1、2分で作りました。もう台本なのかな、これは。これに沿って行きましょうかね。
メタングフでは CM オープニング提供、パーソナリティなどを募集しています。応募方法はメタングフの生活内の募集ページを参照してください。皆さんの募集待ってます。
まずメタウフの M、ミュージック。ミュージック、今週だっけ先週だっけ今週発売のザ・ピローズのニューシングル、コミックスニックをですね、まあ、いつも通りタワレコで火曜日に買ってですよ。まあ、今回から iPod があるのでね、iPod に入れて何回か聞いてましたけども、コミックスニックのカップリング曲、グッバイプレゼントですよね。ちょっと待ってください。グッバイプレゼント。うん。あったあった。これが、なんか最近のピローズの、なんか音楽っぽくないなというのが、最初の印象としてありましたね。なんか、なんというのかな。アルバムの時期で言ったら、ちょっと前になって、なんか、キングレコード在籍時代の、まあ、マイフットだとか、グッドリーあたりだとか、グッドドリームズあたりだとか、そんぐらいの時期の音楽にちょっと似てる気がしますね、なんか今回のは。なんか最近のピローズの曲って、曲出ますか、まあ、カップリング曲ですけども、まあちょっと、なんていうかな、これがシングルになることはまあありえないなというのが多いんですよね。前回のシングルの、ムーブメントのカップリング曲である、スプリットエモーションを普通にシングルとして出しても良さそうですけどね。グルーミーナイトとかは、いい曲ですけども、シングルとして売り出したら、まあ売れないんじゃないかなというのはありますね。なのでやっぱりムーブメントが一番良くて、次にスプリットエモーション、次にグルーミーナイトという感じになっててですね。まあそういう面では、ロデオスターメイトとかあれですけどね。ロデオスターメイトがなぜかアルバムに入らずに、それのカップリング曲である、サットフォートラブがアルバムに入ってという感じで、それはまたちょっと例外だったんでしょうけどね。あと、なんか最近、友人にですね、ピローズの曲言ってますか、まあ、CD をですね、貸す機会が増えてきてですね、今回のコミックソニックも、買って次の日にもう貸したんですよ、友人に。そしたら感想がですね、なんか、まあ、という感じで、なんか微妙な、なんかちょっと、特別良さそうな感じでもなかったですよね、あれ。あの反応からして。まあ、いつも通りじゃないという。それはそれでちょっと悲しいですけどね。まあ、そういえば今週、ともその、ホーンアゲイン、最新アルバムのホーンアゲインを今年の1月にリリースしましたけども、それから、CD 出すのは今回が初めてか。そう考えたら、ホーンアゲインを出すまでに出したシングルが、ロデオスターメイト、ムーブメントぐらいだけかな。あとなんか忘れてる気がする。あと本当になんか忘れてる気がする。ちょっと見てみます。CD とか。よいしょ。シングルを2つ出したら、アルバムを出すという傾向に慣れてたんですね、ピローズは最近。なのでまあだとしたら次シングル出す、まあ多分10月ぐらいかな、10月11月あたりで、その次の年とますかな、月にアルバムを出すという流れになるのかな。まあ、そうなってきたらちょっと1年に2回アルバムを出すというのはちょっと珍しいですけどね。いつ以来だっけ ?15 周年以来か。まあ、そうなったらですけどね。そんなポンポン曲は作れるわけでもないですし。まあ、ファンとしては出してほしいんですけどね、早く曲を。ホーンアゲインは、まあなかなか良かったんですけどね。やっぱりなんか最近ピローズの アルバムが曲数が減ってきてるんですよね。いつからだっけ、パイドパイプが確か13曲ぐらいあったんですけども、その次のどれだっけ、オーバーツから、オーバーツフォーアゲインが、10曲10曲になってるんですよね。なのでまあ総収録時間も47分とかそんぐらいで、ちょっと物足りない感じがするんですね。まあファンとしてはもうちょっと聞きたいなというのがありますし、またちょっと話変わりますけどね、あのミスターチルドレンのスプリット・ザ・ディファレンスというあの映画の中で、なんだっけ、細かい言葉忘れましたよね。あの次アルバムを出すとしても、例えば10曲ぐらいで終わるようなアルバムにしたくないということを言ってたんですよね。そういう考えがですね、自分の中でなぜかちょっと結構ですね、頭の中に残っていて、もう作るのならば、もう曲数多めでやってほしいなというのがあるんですよね。まあ、それの有言実行といいますか、まあ、言ったことをもう行っただけなんでしょうけどね。そのスプリット、違う、スプリット・ザ・ディファレンスの後に発売したアルバム、センスですけどね。センスは15曲ぐらい入ってましたね。それはそれでそこだったんですけども。まあ、そんな風にですね、なんか、どうせ出すのならっていう感じがするんですね、自分としては。どうせ出すのならもう何曲か多めにやって、前を出してほしいなというのはありますね。シングルもだって、今までなんか最近ずっと3曲入れてたんですね。ムーブメントもそうだし、あ、ロデオスタメント入ってみや。前回が珍しかったのかな、逆に。いつもは2曲ですけども。前回がカップリング含めて3曲入ってていいという感じ。もうこれ多分、フィローズのこと全く知らない人が聞いてもわけわかんないだろうな、これ。これはちょっと、早々にやめよう。次。メタングフの E、エンタメですけども、まあ、これエンタメと言いますか、まあ、アニメもちょっと入ってくるんですけどね。声優の川上豊子さんがですね、先日、何日前だっけ ?3 日前だっけ ?2 日前だっけミクシーニュースでですね、見かけてですね、以前からですね、何年前だっけ ?3 年ぐらい前だっけかな、そんな前だっけ、テレビ東京系列で放送されていたアニメ、あの、キョロロ軍曹でですね、一応主人公なのかな、主人公のキョロロ軍曹の、が、キョロロ軍曹が居候している家の住人の日向冬樹というキャラクターの声優をしていたんですね、この川上さんが。それで、自分はあの、第1回から見てますからね、キロロは。なのでまあ、なんていうかな、雰囲気と言ったらこの声というイメージがですね、結構強く残っていて、今誰だっけ？もう3年前ぐらいからもう、病気で変わられてたんですね。それからもう結構経っていたのでね、まだちょっとまだ治ってないのかなとちょっと心配してたんですよね。ちょっと心配していた矢先にこんな話題が来てですね、ちょっと残念ですけども。なんか結構自分が知らないところで有名なところやってたんですね、これ。川上さん。9日16時45分に亡くなった。ということは、今日は、今も日付が変わってますけれども、まあ、大体11日ということで、2日前ですね。代表作で言えば、少女革命ウテナの天井ウテナ役や、光の子の真の光役、キャロログスの日向冬樹役、遥かなる時空の中での、元宮茜役、史上最強の弟子健一の風林寺三羽かな、の役、などがある。2008年。ってことは3年前か。 2008年から病気療養に入り、その後一部作品には参加しながら撮影を続けていたということらしいですね。死因は、なんだっけ、これじゃないな。確かに卵巣がんとかそんなこと見ましたけどね。卵巣がんか。いや、ちょっとダメですね。いろんな声優さんのですね、お悔やみのメッセージをですね、今読んでますけども。やっぱり自分としては、ずっと、キョロロでですね、同じ、でもさ、なんだかな、キョロロで共演していた池澤さんのですね、メッセージがちょっと、今、ふと目に入りましたけどね。あとはそうですね。本当に、なんか今年いろんな方が亡くなってますね。もうこれ、毎年なんですけどね。小学生ぐらいの時はですね、訃報を聞いても、この人知らないからなということが多かったんですけどね。なんていうかな、中学2年ぐらいからかな、自分はちょっと多趣味になってきてですね、アニメとかよく見るようになって、まあそれゆえちょっと知っている人のですね、まあ数も増えてきてですね、まあ、そうなってくると、またちょっとこういう訃報を聞いた時にですね、残念な気持ちになってしまうという確率が増えてきてですね、なんとちょっと気分がめいりますね、これは。そうですね、今年だってあれですかね、児玉清さんとかも亡くなられてますし、今年もう半分経ってますけどね、もう早いな、もう6月ですけども、今年亡くなったのはどなただっけ、児玉清さんだとか、谷圭さん今年だっけ、あとはもう本当に、もう今思い出すのがちょっとあれですけども、まあ、結構、重要なと言いますか、まあ、偉大な功績を残した方が亡くなっていくというのはちょっと残念で仕方ありませんね。まあ、そして今ですね、国語の現代文の授業でですね、志賀直哉という、まあ、志賀直哉という小説の神様ですよ。志賀直哉作品の、木の先にてという作品をですね、についてですね、今、現代文で、授業を行っているんですけども、その中で、志賀直哉さんがですね、電車に跳ねられて、まあ、一命を取り留めたんですけどね、脊椎カリエスという、なんだっけ、脊椎ありますよね、脊椎の、どっかがどうかなるという、もう全く、うろ覚えですけどね、脊椎カリエスという病気になってるかもしれないということで、3週間ぐらいですね、療養しているという時の話なんですけどね、まあ簡単に言ったら、その木の先にてという作品がですね、まあ死と向き合った作品なんですね。そういう面で、まあ死がどんだけ、なんとかな、儚いと言いますか、飽きないと言いますかね。まあ作品内では蜂だったりだとか、ネズミだったりだとか、そういうのを対比させて、まあ志賀直哉という人間の、なんとかな、シーンを描いてるんですけどね。まあ、その先の中では死んでませんけども。やっぱそういうのを見ているからこそなのかなと思うんですけどね。死に対するちょっと考えが変わってるのかですね。まあ、こんなこと言ってる自分もですね、いつかは死ぬんですよね。もしかしたら、今大人の方よりも早く死ぬ可能性ありますからね。明日死ぬ可能性だってゼロではないですからね。 まあ、限りなく低いですけども、まあ、0.01% だとか、まあ、結構高いな。0.01% だとか、そんぐらいですよね。明日死ぬ確率は。まあ、そんな風に、そんな風に考えたらですね、もう何が、どう転んでもちょっと気分がめいてしまうんですけどね。まあ、ちょっと、生放送でこういうのは避けたいなと思ってますけども。次。メタングフの T、テレビ。先ほどまでですね、フジテレビ系列で一本グランプリが放送されてまして、シュタインズゲートのアニメ実況にちょっと遅刻するような形になってましたけどね、最後までちゃんと見てました。なんていうのかな、途中から自分もツイッターの方でですね、答えを書いたりとかしてましたけども、やっぱ上手いんですよね、俳優。やっぱりそういうテレビに出てる人たちっていうのはそういう考えにならないんですよ、自分は。まあ芸人を目指したことがないと言ったらないんですけどね。なんだろうな、面白いことを書きたいというのはですね、おそらく、まあ、どんな方にもあると思うんですよ。そういう面でそれをうまく超えたと言いますかね、一本グランプリの中ではもうバカリズムさんはですね、すごい、今回のグランプリでもですね、まあネタバレになりますけどね、優勝をされていてですね、そういう面ではですね、やっぱり、いくらコンビで、まあ片方ネタ考えていて、そのネタ考える人が出ていたとしても、ピン芸人にはかなわないんじゃないかなと思うんですね、こういうのは。もう実際問題はバカリズムさんが、優勝したのが3回目か、今回のね。で、他優勝されたのは、おぎやはぎのおぎさんだとか、確かそれ、前回が。あとは、誰だっけ、ビビる奥さんだっけ、まあ、ビビる奥さんも一応は、ピン芸人じゃなくて、コンビですからね。ビビるというコンビをですね、ちゃんと笑いの時に結成していたんですけどね。なんかもう解散してしまって。今、片方放送作家になってますけども。まあ、そのふうにですね、やっぱり、ピン芸人の方が一人で場数を踏んでいる数が確実に多いわけですね。そのコンビでやってる方よりも。そういう面では、やっぱり、ああいう1対1の、まあ、細かく言ったら1対1じゃないですけどね。1対1。なんですね。A ブロックの予選の方では。まあ実際1対1ですけども。まあそんな風に、そういう状況になったらおそらくやっぱりピン芸人の方がですね、強いんじゃないかなと思いますけども。まあなので、なのかどうかわかりませんけどね。今回のやつは B ブロックで、予選があってですね、その予選の中での決勝戦がですね、有吉さん対、千原ジュニアさんですね、千原さんが。でも千原ジュニアさんも一応コンビですけどね。千原兄弟というコンビの。まあでもなんか、コンビでやってるって感じがないですよね、千原兄弟は。なんか、個人個人で活躍してる場面の方が多いと言いますか。実際まだひとし松本の滑らない話の時も、千原ジュニアさんだけ出てますからね。あとはまあ、ひとし松本の〇〇の話とか、そういうところでも、ピンで出ていて、そういうのを見てると、まあ、実力的に見たらピン芸人の方と変わりないんじゃないかなと思いますね。まあ、そういうのもあってからか、B ブロックの今回の予選の中での決勝戦に残ってきてですね、チャラジュニアさんが勝ち上がって、で、決勝戦。バカリズムさんとチャラジュニアさんが戦って、で、バカリズムさんが優勝という流れだったんですけどね、今回のは。やっぱり大喜利って難しいですね。やってみたらわかりますけども。もう全然思い浮かばないです。見てても。やっぱりどっかですね、どっかも前見た答えの影響を受けてしまってですね、まあ、かぶせじゃないですけどね、そのかぶせが、 ヒットする場合とヒットしない場合があるですよね。で、大概がヒットしないですよ。こういう大喜利とかになったらですね。なので、もう本当に完全オリジナルでやるんだったらまたちょっと違うんですよね。まあ、一本グランプリ。もう毎回楽しみにしてます。次あるのは秋だっけかな。季節の変わり目にいろいろやってるんでね。次。メタンギフの、アニメ。アニメは、どうしましょうかね。なんか時間的にあと5分なんですよね。終了予定時刻は。まあ、普通にオーバーして大丈夫なんですけども。アニメ。ハードディスクのですね、残量がなくなってきていたので、ずっと貯めていた戦国乙女ですね。戦国乙女の第2話を見まして。なんか、絵は綺麗なんですけどね。絵はずっと綺麗なんですよ。なんか、まあ、よくあるパッドでのアニメ制作会社だからかと言ったらもうちょっと失礼ですけどね、これは。原作がパチンコなんですよね。この戦国乙女も。まあ、いつぞやのリオとか、海物語じゃないですけども、原作がパチンコで、なんか原作パチンコのアニメって大概なんか、作画が安定しているような気がするんですよ。まあ、リオは除いて。海物語だとかも結構安定して、なんか絵が綺麗でしたし。まあ、そうなってくると、ストーリーなんですよね。戦国乙女はね、ストーリーがちょっと自分的には合わないですね。ああいうタイムスリップもので、しかも武将が全員、女性に変わってるという、まあ恋姫無双じゃないですけどね、これはもうまあなのでちょっと切ろうかなということで、貯めてた分全部消しました。10ギガぐらい浮きましたね。次、メタングフの N ニュース。まあこれはちょっとゲームとも被りますけどね。E3、 アメリカで行われている E3 のですね、まあなんていうかな、レポートじゃないですけども、あの記事をですね見ていると、 NGP という、まあ前々から言われていた PSP の後継機のですね、正式名称が決定いたしまして、プレイステーションビータ。ビータはですね、VITA。で、V が大文字か。で、ITA が、小文字でビータ。ですけども、これが、Wi-Fi モデルと 3G と Wi-Fi モデル。なんていうかな。Wi-Fi だけのモデルと 3G プラス Wi-Fi のモデルがあるんですね。で、Wi-Fi モデルが確か24,800円で、3G Wi-Fi モデルが確か29,800円なんですね。安いですよね、これ。いろんなスペックがつい、いろんな機能がついてきてるんですよね、この NGP。単なる PSP の後継機というわけじゃなくて、本当に、この前発売された 3DS じゃないですけどね。形としては PSP と似ているけども、もう全然違うと言いますか。まあ、NGP 専用として売り出さないといけなくなるぐらいの、実際のところこれ後継機と言っていいのかなと、もうほとんど新型ゲーム機ですよね、これは。あと、ま、同じ時期にですね、任天堂がですね、Wii の後継機を発表しますけども、こちらの正式名称は Wii U ですね。Wii の後に、大文字で U ですね。これの発売時期が確か2012年の年末なんですよね。遠い。2012年の年末って、あれですかね、自分たち受験ですかね。受験戦争真っただ中ですかね。どうせ言っちゃうんじゃん。Wii U はですね、なんか、これ分かる方いるのかな？Wii U のコントローラーがですね、ディスプレイ付きなんですよね。で、パッと見た感想では、カラオケの機械なんですよね。 カラオケの機械出ますか、あのカラオケ端末ありますよね、あのタッチパネル式のあのあの感じなんですよ、 Wii U のコントローラーが。なんかずっとあのカラオケだよなと思っていてなんかちょっと笑いが込み上げてきてますけども、なんか Wii U はちょっとこけそうな気がしますね。あのビータの方はちょっとヒットしそうですけども、ビータは確か今年の年末ですね。あとはそうだな、 3DS がまあ、時のオカリナとか、あとはマリオカートだとかポケモンだとかで、まあ、売れるのは売れるでしょうからね。うん、だから、もうちょっと 3DS は先送りでいいかな。まずはビータ欲しいな。カートしたら 3G Wi-Fi モデルですよね。5000円プラスするだけで 3G 回線でもネットワークができるというのはですね、嬉しい限りですけども。次、メタングフの G、ゲームですね。あの、自分結構前から言っているあの、名作アクションゲームのアヌビス。アヌビスのですね、HD 画質での、プレイステーション3への移植がですね、決定いたしまして。まあ、それと同時にですね、メタルギアソリッド2、3、ピースウォーカー、ゾーンベンダーズのですね、HD 画質でのプレイステーション3ソフトが出るというですね、ニュースがありましたけども。ピースウォーカーは単体なんですけども、メタルギアソリッド2、3がセットで、で、ゾーンベンダーとアヌビスがですね、セットになっていてという感じで、結構、不況用としては使えるんじゃないかなと思いますね、これは。自分ピースウォーカーやったことないのでね、ピースウォーカーの方は、アヌビスの次に変えますね。次の方に優先順位を置いてきて。メタルギアソリッド2、3は結構もう元から綺麗だったんでね、なんか無理して買い替えると言いますか、まあ、買う必要もないかなということで、お金に余裕があったらですね、買いますけども。とりあえずはアヌビスと、ピースウォーカーだな。アヌビスこれでやってくれる方が増えたらいいんだけどな。本当におすすめなんですよね、アヌビス。けど誰もやらないという。まあそういうわけで、メタングフ生22回目。もう30分経ちましたね、案外早く。終わっていきますけども。次回配信予定日はですね、何日だっけ、今日は12日だから26か。ってことは25か。25日。6月25。なんかテストが近い気がしますね、この時期。てかテスト真っ只中じゃからな。25日ってことは。あの、テスト真っ只中だったらもしかしたら休むかもしれません。その場合はアナウンスしますのでね。ツイッターの方とかで。まあ、そんな感じで。次週放送予定は、まあ、6月25日がとりあえず予定ですね。もしかしたら変わるかもしれませんけども。あと何か言い忘れたことあるかな。そうですね。まあ、頑張ります。というわけで。あっさり終わりましょうかね。メタングフ生22回目、終わります。それでは、タイでした。また、再来週。はい、反省会です。今回はあっという間でしたね。暑いせいか早めに終わらせたいと思っていたんですけども、いつの間にか30分経っていて。まあ、なんかいい感じでしたね。まあ、問題ではないかな。まあ、なんかあったら、メールかなんかで教えてください。というで、まあ、初日ですけどね。メタウフ生22回目終わります。それでは、タイでした。また再来週。